まず親鸞聖人の高僧和さんから三題をいただきます。合唱をお願いします。
シャカミラは慈悲の部門、修住に善解、我らが無常の心天の大きせしめ、玉池里。
ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。皆さんおはようございます。ようこそ本日、父の日にこの日本語講座のご参拝をしていただいて、誠にありがたいことでございます。父の日と言いまして、この三代は、先のダーマスクールじゃないけど、みんなと一緒に英語の翻訳を読みましたけど、これは親鸞聖人のお書きになった言葉ですね。これは禅道大師の味わいをいただいて、高僧和さんの中にあってこの言葉ですね。ここで釈迦様と阿弥陀如来、弥陀様、釈迦弥陀が慈悲の部門、慈悲 のお父さんとお母さんのことですね。で、この釈迦様、釈迦如来というのは、インドの方ですね。2500年ほど昔インドに住んでて、王子、国王の王子、国王の息子さん、王子としてお生まれになったとよく伝われてきましたね。で、このお父さん、お母さんがなかなか子供ができない感じだったそうですね。お父さん、お母さんの中に子供ができなくて、そのお父さんが トゥドーダナ、トゥドーダナ王がよくこういう、戦争に行ったら戦争に勝つ、国の政治もうまくできてて何でも成功しておられたそうですが、自分が最も欲しいのはその跡取りが気になって、その息子がようやく前部に奥様の前を態度に息子ができたんですね。で、その子供が大きくなられたら、その国を、国王を後継いでそのままになるんですね。そして、お父さんとしての願いは、お父さんでありながら国王ですね、その国の将来を考えないといけないんですね。だから自分の息子ができたら、そしてじゃあ次の世代が気になりますね。その自分の息子ができても、じゃあまたその次の男の孫がね、今度待ちますね。からとりあえず自分の息子が国王になるように、いろいろな武術、武道を習ったり、たくさんの勉強をさせて、何でも上手にできてたみたいですね。何でも上手にできてて、でそういう男はさすがに女性には人気があったそうですね。みんながこういう国王の、王子ですし、でこのとっても優れた青年ですけど、ようやく奥さんがね、奥さんに何がいただきますね。奥さんをいただいて、ヤソダラという方に奥さんとなってね、からここの中に、これはとっても喜ぶことですね。息子ができて、そしてその息子が結婚する それは親の、ね、お父さんが気になることですね。子供が今度奥さんが子供が結婚して、そして今度は孫を待ちますね。孫が楽しみにして、でちょうどその結婚する間、結婚する時にこのシダッタというおじいさんが自分のこのお城の中の生活はちょっと疑問を持つようになりますね。これで何でも手に入るものは手に入って、ね、それが何でもこういう欲しいものはもらえるという生活を、物質的に何の不満、満足、不満のところがない生活ですけど、それは心の中の豊かさにはならないということを気になって、どういうふうに自分が心の中が豊かになって、そしてみんながどうやって豊かになるかと、やっぱりこの城の中の生活をちょっと一回出てみて違う方法がないかと、ね、そういう疑問が出るんですね。そしてちょうどそういう後ろの中の生活、王子としての生活は疑問となっている間に子供ができますね。子供でできますね。お父さんになるんですね。そして子供を育つ責任が、ね、自分にあるんですね。でこの時に息子に名前をつける時に面白い名前をつけるんですね。ラフラ、今度子供だけどラフラという名前。ラフラはね、何という意味ですか？なんかこういう縛るものね、刑務所にいて縛るものね。これはこの子供ができたら私がこの城の中の生活と縛ってしまおうということですね、という名前をつけるんですね。ちょっとかわいそうな時も思われる人もいますね。なんかそんな、なんかあまり喜んでいないような名前をつけられたら、息子どう思われるかと。ね。それをちょっとね、みんなが仏教の話を初めてこの釈迦様の生活を聞くときは、これはみんな結構びっくりしますね。そんな名前をつけるんですか。ね。で、その名前をつけて、ね。で、まだ小さい時に、今度やっぱり修行の道に歩まないといかないと思って、今度奥さんと子供が寝てる間に家を出る、出家しますね。これは仏教の一番最初の出家ということですね。家を出るね。そして、奥さんと子供がこれを気づいたら泣いて、まさに出られなくね、人間ですね。釈迦様はこの奥さんも嫌いなわけでもないでしょ。赤ちゃんも、もうこれは人間の本能としてね、自分の子供とね、このご縁があって、ね、だから夜みんな寝てる間に、いやこれはやらないといけないことですから、ことさっとね、家を出て、でしばらく離れたらその綺麗な洋服とか飾り物を全部その馬車を走ってた仲間に渡しますね。これはどうぞ。でこれも持って帰ってください。でそれまでに愛してた馬もさようならしますね。この馬も仲が良かったですね。まあペットですね。これは今の私たちが飼っている犬のようなね。特に馬に乗ってた時代には人間と馬のねつながりが深かったですね。ペットみたいな親しい犬と、でこの愛しているものと全部離れますね。なりますね。でこの仲間も私も一緒に連れて行きたい。いやこれは私一人がやらないといけないことですね。全部その今までにご縁あった人たちとちょっと離れますね。でまた出て修行始まりますね。これを聞いてみんなびっくりしますね。これは仏教の始まった方ですか。こんな家族に冷たいことをしてね、とかみんなびっくりしますね。これがなかなか受け入れない方もいますね。で、釈迦さん、スダッタがそれから6年間苦しい 大変な修行なさってからようやく悟りを開かれますね。でずっと自分で頑張ろう頑張ろう、自分の力で頑張ろう頑張ろうと思ってて、自分で修行をしようとね、徐々に飲むものとか食べるものとか睡眠時間を全部減らしていって、で結局倒れてしまいますね。でその倒れた時点で今度はスジャータという症状が回ってきて、若い女性がこのかわいい人がかわいそうだから牛乳をあげるという話ですね。牛乳を飲んだらまた元気になって修行ができるようになりますね。そして一晩中また座禅をして、そして夜明けの星が出てきたらパッと悟りが開きます。あ、わかりましたと、ね、人間が何で苦しむか、そしてその苦しむ理由と解決法を全部理解して、でそれからまたそれまでの一緒に修行していた仲間とのところに戻って、まずこの人たちに自分の修行した今までの理解に一番近い仲間ですねと教えを解き始まりますね。で解き始まったらどんどんと仲間が増えていきますね。増えてきまして、そのまままたしばらく1年ぐらいが経つんですね。悟りを開いてから1年ぐらいが経つんですね。でその時にこういうサンガという仲間組織が出来上がってしますね。このサンガが回ってきて、でその生き方もいろいろ定まりますね。自分の仕事でお金を儲けて、それで食べ物を買うんではなくて、人にいただき物でお布施で生きていく形になりますね。で徐々にあちこちの村に回りながらお布施をいただきながら生活をするようですね。1年間ぐらい釈迦様の仲間がこういうふうに生きてしますね。で結局回ってる間に、じゃあ今度行く町が決まったらカピラバスという道に行くようになって、これは釈迦様の実家ですね、実家の町にまた戻ってきますね。7年間ずっと誰もね、多分ちょっと噂が聞いたぐらいですね。どういうふうになったか、どうなったかとね、そういうふうにその時に書いていきますね。でその間に、特に釈迦様が悟り開いた間に釈迦様と出会った人たちがとっても喜んでね、なんか宝物、この方は宝物を持つということを気づくんですね。釈迦様に会って、ああこの方は宝物を持つということですね。この噂が今度ね流行します、流行りますね。から釈迦様が死だった釈迦様が実家に帰るときに、とりあえず大きな仲間ができてて、で宝物を持ってるという噂がね、みんなが楽しみですね。王子が帰ってきて宝物を持って帰ってくる、どんなような、7年間ずっといなかったからどんなような立派な宝物を持って帰るでしょうと、みんな想像でね楽しみにしてですね。こういう噂はお城まで釈迦様のお父さんお母さん奥さん息子さんまでにこの噂が流行りますね。いろいろ聞いて、で今度は町に入ってみんながとっても喜んだりするんですね。で息子さんもね、小さい時だったから7歳ぐらいですね、7歳ぐらいが初めてお父さんに会う感じですね。赤ちゃんの時覚えてないですからね、覚えてないですから、で会うことを楽しみですね。で、まあ緊張もありますね。でもこういう八十虎の奥さんが、じゃああなたはこういう国王の王子の王子の息子さんですから、そのお父さんが持っている宝物はあなたがみんなもらえるべきですね。で私はずっとね、私たちずっとお父さんがいない間に暮らしてたから、 まあ、もちろんおじいちゃんおじいちゃんここでそのいろいろまあテイケアされてたんですけど、その間にまあいろいろどうなってるかとかね、何をしてるかと、じゃあ宝物持って帰ったらじゃあ私たちに分けるはずですね、じゃあこの宝物をね、あなたは国王のそのシダッタの息子ですから、シダッタのところに行ってその宝物を分けてもらいなさいとお母さんが言うんですね。で、あ、見たことないからどうやって分かるんですね。まあ顔を見たら一番穏やかな顔、ずっといつもその仲間が言ったら一番穏やかな顔でしたから、きっと今でもそうでしょう。一番穏やかな顔をしているのはあなたのお父さんですと、ね、そしてシダッタがこの町に入ったら、ラフラは息子さんが僕に走り出してね、お父さんお父さん私です、ラフラです、ね、宝物お願いしますとね、宝物をね、私にねあげてください、私に私ね、私に宝物をください、お願いしますと言うんですね。どういうお答えになったでしょうね。どういうふうな宝物だったんでしょうね。いろいろ想像があってね、黄金とかね、宝石とか、そうじゃなくてね、この教えね、悟りのね。で、これは、あ、じゃあどうぞね、どうぞこの宝物は今私が歩んでいているこの人生ですよ、この仏道、こういう悟りを開ける道は、歩んでいくのはこれが、これこそが宝物ですと言うんですね。だからこの道をもし歩むならどうぞこの仲間に入りなさいですね。で、じゃあはい、この宝物欲しいですと言って、その場で出航します、出家しますね。お母さんね、そういう許可得なかったそうですね。で、これが結構怒られたね、怒られたみたいですね。最初は、何をしたかと、また息子、お父さんも亡くなって息子も亡くなってね、かわいそうじゃないですかとね。それから一つのルールができたみたいですね。今度は子供が、未成年の子供が死刑をしましたら親の許可を得ることになって、それからでしたね、それからでしたね。で、ラフラがこの仲間に入って、じゃあ今度の息子ですから、特別な扱いをされるでしょうとみんな思われてたんですね。あ、じゃあこの息子ですから国王が王子に特別な扱いですね、いろいろな親戚とかいろいろな人がいるんですけど、王子に一生懸命いろいろな一番いいものを与えるんですね。釈迦様はそうじゃなくてみんなと平等な扱いをしますね。しかしラフラのそういう、まあ、師匠としてはシャリホツ、そうでもありますね、シャリホツが釈迦様の一番優れたお弟子さん、釈迦様の一番近い弟子が、じゃあ今度私の息子を使いますのでよろしくお願いしますって。で、ラフラは結構早い時に、ね、18歳の時に悟りを開かれましたね。結構みんながもう中年ぐらいで、ね、ようやく悟りを開く方が多かったですけど、ラフラはまだ若い時に悟りを開かれてたんですね。でも今度のそういうサンガのリーダーとしてラフラに定まってないですね、定まってないですね。ラフラがこういう釈迦様の10代の仏弟子の一人として入ってますね、10代の一番大切で、みんなそれぞれの特徴がありますね。ね、シャリホツはこう、まあ、リーダーとして、ね、一番釈迦様の第二にいろいろなサンガの取りまとめをしますね。木蓮尊者、今度お盆の時に木蓮尊者がいて、神通力、優れた力を持つんですね。この生死の世界を超えていろいろ生けられるんですね。からお母さんの時に生けられますね。お母さんがガキドに落ちた時に木蓮尊者がそのお母さんの苦しんでいることを見えてね、お母さんを手伝おうと思って それは木蓮尊者がその優れた生じの世界を乗り越えて何でも見える力を一番優れてたんですね。とかプルナの弟子が説法が上手とか、たくさんの上手なんかでも10たくさんの弟子がいたんですけど、10人が一番優れてたと定めてたんですね。その一人もラフラですね。ラフラは何が優れてたというと、なんか密教ね、その秘密の悟りのことを教えることがラフラが優れたそうですね。だからその前に立つ、前に出てみんなにリードするんじゃなくて、このちょっと裏に、ね、活躍して目立たない活躍するんですね。でもそれにしても釈迦様の教えと悟りを得たんですね。だからこれを見ると、釈迦様のお心が、ね、どんなお心ですと分かることができますね。自分の親戚も大切にしますが、それを人よりは優先しないということですね。みんなが平等にこの悟りを与えようとするんですね。それともう一人は、釈迦様のお母さんが、マヤブニンが、シダッタが生まれたすぐには亡くなるんですね。亡くなって。で、今度は、プラジャパティ、マハプラジャパティという、お母さんの妹さんが、お母さんのような存在になるんですね。そのマハプラジャパティが一番最初の、アマさんとなりますね。一番最初の女性の仏弟子、女性の僧侶になることですね。から釈迦様は自分の家族にも大切しますけど、他の人よりは大切しないんですね。みんな平等にこの大きいお心を与えますね。ですから親鸞聖人もこれを、ね、味わえますね。釈迦弥陀は仏慈悲の部門ですね。お父さんとお母さんね、まあ、釈迦様は親鸞聖人のお父さんじゃないんですけれども、そのお父さんのように私の救いを一番大切にしますね。私を救いたい。阿弥陀様もそうですね。阿弥陀様も私たちを救うように、南無阿弥陀仏となって私たちのところに届くという慈悲のお母さんのようですね。あるところは親鸞聖人が、釈迦様は知恵のお父さんで、阿弥陀様は慈悲のお母さんとかと言われたんですね。だから阿弥陀様はよく親様とかそういう言い方も呼びますね。親様で、親様も、まあ、実の親、実のお父さんとお母さんとの関係によって、その優しさと知恵、正しいことを教えてくれる方は、それが大切な存在ですね。しかしその実のお父さんと会ったことのない人もいますね。とかお母さんの会ったことのない人ですね。そういう人たちにも育たれますね。誰かが、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、または学校の先生とか、いろいろな人にその人を育つことがありますね。それがまさにこの仏様の知恵と慈悲の存在を味わえるんですね。だから私たちの人生の中に、いろいろな不思議なご縁で、優しさと正しいことを導かれる出会いがたくさんありますね。親鸞聖人はこの和さんに、釈迦弥陀、慈悲の部門、慈悲のお父さんとお母さんは釈迦様と阿弥陀様ですね。修習に、善行、方便、いろいろな優れた方便を持って私たちを正しい方向に導かれますね。いろいろな姿をとって私たちを正しい方向に行くようにね、方便は優れた方法を連れて行かれますね。我らが無常の信心を、北起せしめ玉いけり、 ね、私たちがこの素晴らしい 何よりも優れた信心、阿弥陀如来に信じる心がそれによって生まれてくる、ね、出てきて、でその信心によって私たちが阿弥陀如来のお浄土に往生できることですね。一番大切なことはどうやって悟りを開かれます、 仏様の道を、仏教徒としての問題ですね。で釈迦様も自分の息子のラフラも、じゃあこの子はどうやって、ね、この人、この人間はどうやって悟りを開けることですね。一番大切な宝物はどうやって与えると、仏門に入れましょうということですね。仏門に入れましょう、ね、私はこの釈迦様のようなことはとてもできない話ですね。家族を離れてね、家族をで6年間、ね、修行一生懸命励むんですね。私はそういうのができない人間ですからね。でも釈迦様のおかげで私がこの悟りへの道ができたというのは、釈迦様が阿弥陀如来のお話をしていただきました、ね、お念仏に 私を伝えることができました、ね、親鸞聖人もこういうふうに味わって、ね、釈迦様と弥陀は慈悲の分を、ね、本日父の日は、まあ、実の親に感謝することは素晴らしいですね。私もお父さんを感謝していますね。でお父さんになって、まあ、さらに親がどういうふうに苦しむかとか大変な苦労してるかとを味わえることもできますが、その本当の親様はね、自分の親を通してその大きな無量である限りのない知恵と慈悲を味わえることは本当にありがたいことでございます。まあ、ここで本日の講演を皆さんとこういう少し父の日を過ごすことができて嬉しいことでございます。最後に親鸞聖人の言葉をもう一回いただいて終わりたいと思います。合唱をお願いします。釈迦弥陀は慈悲の部も、衆従に善行方便し、我らが無常の信心を発起せしめたまいけるたまいけりとナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ